大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介からお願いいたします。
はじめまして、藤沢市内を中心にベースボールインストラクターとして子どもたちに野球のレッスンをさせていただいてます森田正久と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。森田さん、
はい、
ご出身はこの藤沢になるんでしょうか。
はい、そうです。地元の睦台に住んでまして、中学校は睦台中学校で過ごしていました。中学校クラブチームで3年間野球をやっていまして、その後桐蔭学園、桐蔭横浜大学と進学して野球部に所属してやっていました。
ありがとうございます。ということで、ずっとこう野球生活をされてきたという森田さんなんですけれども、はい、大学でその野球部に所属されてから、はい、その後は野球はどんなふうに携わってきたのか教えていただけますか。
はい、その後ですね、自分は高校大学通じて選手としてはその活躍ができてなかったんですけども、野球が好きだっていう気持ちがあって、いろいろ進路のこと悩んでいたんですけども、その時に高校時代から通っていた接骨院の先生からアメリカで野球をやっている方と会う機会をいただいて話をした時に、アメリカで野球ができるっていう可能性も出てきたので、将来的には指導者にもなりたいっていう気持ちもあって、アメリカで野球のコーチをされていた三好隆さんという方がいて、その方とその出会ったきっかけでアメリカに卒業を迎える前に1ヶ月間球のスカウトリーグに行ってやっていました。そこではメジャーリーグで通算21年間プレーしたダレル・エヴァンスさんという方や、98年のメジャーでトロントブルージェイズっていうところで監督されていたティム・ジョンソンさんという方、そういった方がメジャーリーグ経験者の方であったりとか、アメリカプロ野球で監督コーチを務めていた指導者の下でコーチングを学んでいました。ちなみにそういった人たちがスカウトとしていて、で欲しければそこで契約っていう形でやってる中で、1ヶ月間ですね、約20試合試合しながら実際プレイしているところを見て契約するので、その後の保証はされてないんですけども、そのステップアップにつながるみたいな形で、そういったところで野球をやっていて、結果的に契約っていう形は結びつかなかったんですけども、その後夏にサマーリーグって言いまして、向こうの大学生だったりとか社会人の方々と一緒になって野球を3ヶ月間プレイしていました。
そうなんですね。海外に行かれて、はい、じゃあいろんな方と出会うことができて、
そうですね、
野球もやっぱり楽しむことができて、はい、自分の目標を見つけてこられたという、そういった大切な時期を過ごされてきたんですね。
はい、そうですね。海外でやっぱり言葉の壁っていうのもありましたけども、やっぱその野球を通じていろんなことを学ばさせていただいた。海外では野球をすごい楽しんで皆さんやっていて、だからそれが一番日本との違い。試合数もとにかく多くて、3ヶ月でサマーリーグなんですけども、土日毎日2試合あってとかで30試合40試合ぐらいある中でやっていました。で、話を聞いていくと、独立リーグでは90試合とかあったりとか、もう毎日試合でみたいな形で、試合数の違いですごい驚いたりとか、その中でたくさんのことを学ばさせていただきましたね。
ちょっとその言葉の壁もあったという話がありましたけれども、はい、アメリカに行かれた時、その英語力っていうのは森田さんどうだったんですか。
はい、その時は全く英語も喋れなくてこういうことがあるよって言って、そこで即座に行こうと思って行ったので、本当に必死に3ヶ月行ってた時には、やはりそのアメリカで海外の方と一緒にいたので、ある程度こう何を言ってるのかっていうのは徐々には分かってはきましたね。
言葉の壁といっても、やっぱりその一つのことを野球をみんなでやってるということで、通じる部分っていうのもやっぱスポーツを通してあるのかなと思うんですけれども、そういった面ではただ行くだけじゃなくて野球を通してっていうことだったので、いい構えに出会えたのかなと思うんですが、思い立ってすぐ行ったという話だったので、慣れない部分、準備できてない部分もあったと思うんですけれども、海外の生活、なんか思い出に残っていることとかってありますか。
やっぱその1ヶ月間行ってた時にホテルで生活したんですけども、そこの朝食が菓子パンで、もう朝からドーナツがバーッと並んでた中でそれしか食べれなかったんですけども、やっぱ人間で慣れるもんで、3日目からもう慣れて、もう普通に美味しく、もう3個4個
慣れるもんです
ね。そうですね。はい。あとは驚いたのは、ファーストフードとかに行った時に飲み物がフリーなんですよ。なんで自分でカップを買って入れるみたいな、小さくても大きくても自由なんで飲めるんですけども、その種類がほぼ炭酸なんで、炭酸じゃないのがレモネードみたいな感じで、常にマウンテンデューを飲んでました。はい。
まあ、その言葉以外にやっぱ文化も違ければ、はい、野球に対するやっぱりその考え方とか、はい、指導される側する側、はいはい、随分考え方もいろいろ違うんじゃないかなと思うんですけれども、はい、海外だったから経験できたことってどんなことがありますか？
練習時間って決めていて、もう何時間しかやりないって中でコンパクトにこう進めていくというか、必要なことを行っていく。日本だとやっぱ長い時間かけてバッティング修理とかやるんですけども、守備でも連携をしたいってなった時にフェンスのとこにボールを何箇所か置いてって、コーチが笛を吹いて刺した方にそのボールを取りに行く、それで連携をするみたいなことをやってて、あ、すごいこれはにかなってんなって。それも時間も短縮できますし、で、あとはもうバッティング練習も、まあ、コーチが投げるテンポも速くて、まあ、自分は投手出身だったんで打つことはなかったんですけども、もう野手で行った人たちはもうそのテンポに最初戸惑ってましたね。
やっぱ全然違うんですね。
違いますね、
はい、そうですか。まあ、そういったその海外にこう行ったからこそできる経験っていうのは本当に貴重だと思いますし、はいはい、その経験を今生かしてベースボールインストラクターということに活躍されていらっしゃいますけれども、はい、うん、最初にその中学の時にそのチームに入っていたという話がありましたけれども、はい、そこが一番最初の森田さんと野球との出会いの時だったんですか？
はい、幼稚園の時にサッカーやってたんですけども。
サッカーだったんですか？
はい、でサッカーこう選手になりたいと思ったんですけども、まあ、上に2人兄がいて、2人とも野球をやっていて、親が両方行くのも大変だからって話で、まあ、最初のきっかけとしては、まあ、そういった形で、まあ、そこからものめり込んでしまって、暇さえあれば学校の壁当てできるスペースがあったんで、そこで壁当てを小学校の時毎日のようにしていましたね。自分の中で想定して投げてっていうのをやってました。
ポジションというのは投手、はい、
少年野球をちょっと移動した機会があって、3年生の時ですね。で、その時にそこのコーチにピッチャーやらないかって言われて、そこからが始まりで、そこからずっとピッチャーで、というピッチャーというのを中心に、まあ、他の全部ポジションは小学校の時守らさせていただきましたね。
あ、そうなんです
か。はい。
現在はそのベースボールインストラクターということで活躍されていらっしゃいますけれども、はい、仕事内容っていうのはどういったことをやっているのか具体的に教えていただけますか？
はい、マンツーマンまたはそのグループ3人までなんですけども、そういった少人数での直接指導であったり、あとはそのオンライン動画で送ってもらって、その投球だったり打撃の動作チェックもやってますし、あとはそのキャリア相談、中学生であれば高校進学向けてどうしていこうかであったりとか、あとはメンタルケア、もう高校進学してしまうとなかなか直接的に指導ができなくなってしまうんで、まあ、そういった子たちの対象にもしてるんですけども、まあ、連絡し合ってっていうのは今やってますね。で、あとはチーム単位での指導もさせていただいてます。
ああ、そうなんですか。
はい、
技術の指導しかしてないのかなと思ってたら、はい、結構メンタル面とか、はい、あと動画で教えるって便利な感じにもなってきましたね。は
い、そうですね、先ほどおっしゃったように、うん、指導っていうと野球の技術だけとは思うんですけども、はい、よくその自分も今お世話ってもらってて、やっぱメンタル面がすごく重要で、やっぱ考え方一つで動きが変わってくるんですよ。試合がもう重要なので、試合でどう動くのか分かった上で、自分がじゃあどうしようかっていう風になると周りも見えて、で、それで自分のやるべきことが見えてくると、やっぱおのずと結果もついてくると思うんで、やっぱそういったところを、まあ、経験論だけじゃなくて、まあ、実際にもう統計とか取ってるとか、そういったので話は世界の野球でそういうのになってるんですけども、そこまではいかなくても、じゃあ何打席あってどのくらい、ね、この試合でどのくらい回ってくるのかっていうのが分かっていれば、おのずとやり方っていうのが決まってくるので、そういったものを本当に技術以外で教えてます。
そうなんです
か。はい、
指導を今されている中で、はい、心がけていることとか、はい、座右の銘というの、自分の中にあるものを教えていただけますか？
はい、指導で心がけていることはやっぱ対話することです。やっぱコミュニケーションとか最近よく言われてると思うんですけども、はい、まあ、そのコミュニケーションって言っても、自分が聞いて答えを出すんではなくて、質問してやっぱ考えさせて、で、出てきた答えが、まあ、その子の答えなんで、それを受け入れた上で、じゃあこういった考え方もあるよねっていう風な形で話しています。なのでやっぱ自分で考えて答えを出す、考えてやってみるっていうのはすごく重要だなと思っていて、今ってやっぱこう先ほども便利になって、ゲーム史上分からなくなったら攻略本買って攻略本読もうとか、あとネットで調べてって、それも一つの方法論ではあるんですけども、もうやっぱそのやってる中で、じゃあどうしようか、何かゲームのキャラクターに聞けば何かヒントが出るんじゃないかっていうのも一つあると思うんです。やっぱそういった両方をうまく合わせてやっています。 で、あとは自分もいろんなことがあって失敗もたくさんしてきたので、失敗した後にどうするか、ダメだったで終わるんじゃなくて、沈むことはありますけども、で、その後にどうやって立ち直って、じゃあどうせ次成功するんだろうかっていうのを悔しさを持ってやっていくってことが一番重要だよっていうのは子供たちにはお話ししています。
失敗することもやっぱり力になるんだよっていうことも教えていきたいところではありますよね。はい、
そうですね。それがやっぱチームだとなかなかやっぱ試合とかがあって難しいところだと思うんですよ。なので逆にそこをまあ自分はマンツーマンであったり3人1組でやっているので、そこを強みとしてやっていますね。
明日もですね、そのインストラクターとしてのお仕事も含めて、はい、森田さんにお話を伺っていこうと思います、はい。今週はベースボールインストラクターということでご活躍をいただき、この藤沢市出身でいらっしゃいます、はい、森田正久さんにお話を伺っていきます。明日もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。